昔々、カイアンというとても偉いお坊さんがいました。そのお坊さんが修行の旅をしている頃のお話です。日が暮れてきたので、お坊さんは一晩泊めてもらおうと、ある村に立ち寄ったのですが、畑仕事を済ませた村人たちは、お坊さんを見るなり、
山の鬼が来たぞ!
と、大声で叫びながら、手にしたくわや天秤棒で殴りかかってきたのです。
こら、いきなり何をする?
お坊さんは素早く身をかわし、そのはずみでかぶっていた青い頭巾が落ちたので、村人たちは人違いだとわかりました。村人たちはお坊さんに深々と頭を下げると、お坊さんに事情を話しました。
この村の近くにお寺があり、そこに心優しい和尚様がいました。和尚様にはとても可愛がっていた一人息子がいたのですが、突然の病気に亡くなってしまいました。和尚様はあまりの悲しさに、息子が死んでしまったことを認めようとはせず、生きていた時と同じように抱いたりおぶったりしていました。ですがそのうちに、その息子の体が腐り始めて、ひどい匂いを村中に撒き散らしたのです。そこで我々が、なんとか和尚様と息子の亡骸を引き離そうとしたのですが、和尚様は、大事な息子を取られるぐらいなら、と、その息子の肉や骨を食べてしまったのです。
それはひどい。
お坊さんは、思わず顔を背けました。村人たちはそのまま話を続けました。
そしてその時に人肉の味を覚えてしまった和尚様は、毎晩のように村の墓場へやってきては墓を掘り起こして死体をむさぼるようになったのです。あの心優しい和尚様は人食い鬼になってしまったのです。それで我々が人食い和尚様を退治しようと待ち構えていたところへ、あなた様がやってきたので、間違えて殴りかかってしまいました。どうかお許しくだされ。
村人たちはお坊さんにもう一度深々と頭を下げました。お坊さんはそれにうなずくと、
お話はわかりました。殴りかかられたことはもう起こってはいません。それよりも、この地に私が訪れたのも何かの縁です。人食い和尚のことは私が何とかしましょう。
お坊さんは村人に教えてもらったお寺へと出かけました。しかし、そのお寺は随分と荒れ果て、まるでお化け屋敷のようです。
すみません。私は旅の坊主です。どうか今夜一晩ここに泊めてくだされ。
お坊さんが声をかけると、寺の奥から痩せこけた和尚さんが現れました。そしてお坊さんを鋭い目で見ると、
どこへでも好きなところで休むがよい。
と言ってそのまま奥へ入ってしまいました。その夜更け、お坊さんが寺の本堂で座禅を組んでいると、あの和尚さんがやってきて、あたりをキョロキョロ見回しながら何かを探し始めました。目の前に座っているお坊さんには全く気がつかない様子です。そして一晩中何かを探していた和尚さんは、やがて疲れ果ててばったりと倒れてしまいました。まもなく東の空が明るくなると、和尚さんは夢から覚めたように起き上がりました。そしてお坊さんに気づくと、へなへなとしゃがみ込んで言いました。
私の目は死人を食べてからもう死人しか見えなくなってしまいました。私はもう人間ではありません。しかし死ぬ時は人間として死にたい。そのためなら、どんな苦行にも耐えます。
どうぞ私をお助けくださいまし。
和尚さんはお坊さんに涙をこぼして頼みました。
わかりました。そのお覚悟があるのなら、ここへお座りなさい。
お坊さんは、和尚さんを大きな石の上に座らせて、自分のかぶっていた青頭巾をその頭にかぶせてやりました。
石の上で一心にお経を唱えれば、いつか人間の心に戻れるはず。それまでは、どんなことがあっても動いてはなりません。
そう言って、お坊さんはお寺を出て行きました。さて、それから一年後、お坊さんは再び、あのお寺を訪ねてみました。するとお寺は、一年前よりもさらにひどく荒れ果てていて、今にも崩れそうです。
まさか、まだ人に戻っていないのか。
お坊さんは、和尚さんに念仏を唱えるように言った大きな石のところへ行ってみました。すると、あの石の上に、まるで骸骨のように痩せ細った和尚さんが、かの泣くような声で、まだ念仏を唱えていたのです。
この愚か者、人間として死にたいのではなかったのか。まだ人間に戻れぬのは、お主の心に迷いがあるからだ。
お坊さんは、持っていた杖を振り上げました。
仕方がない。私がお主を成仏させてやろう。かっ！
お坊さんは鋭く叫んで、和尚さんの頭に杖を打ち下ろしました。すると和尚さんの体は一瞬にして砕け散り、その後には青い頭巾だけが残りました。その後、村人たちはこの荒れ寺を新しく建て直すと、新しい和尚さんが決まるまで、このお坊さんに住んでもらったそうです。おしまい。